ございます。
おはようじゃないね、もう2時15分ですのですみません。ニューヨーク、ナザレン教会の、メトロニューヨーク地区の、理事長、副理事長、ごめんなさい、副理事長、キド・ブラインと申します。私は結婚してから婿養子になりましたので、ブライアン・キドではなくキド・ブライアンと呼んでください。お願いします。で、日本語で私の母国語はもちろん英語ですので、日本語で話すときにはちょっと間違いが多いかもしれませんけれども、聞きづらいかもしれませんけれども、お許しください。お願いします。日本でね、あるときに礼拝のときに大きな間違いがあって、文化的な荷物を言いたかったですけれども、結局文化的な荷物ではなく文化的なおむつを言ってしまいましたので、すごくすごく恥ずかしかったですけれども、で、まあ頑張ろうと思って、じゃあ皆さん、その文化的な荷物の中でおむつも入ってるかもしれないと私がもう言ったんですけれども、でも言語は楽しいですね、本当にね、間違ってももう完璧な人間じゃないので、やっぱり間違いが多いですね。まあ、とにかく今日は私は神に頼る、メッセージを、分かち合いたいと思いますけれども、どんな時に神に頼ることができるでしょうか。考えたことあるんでしょうか。どんな時に神に頼ることができるんでしょうか。リストを見つけて、ちょっとそのリストを分かち合いたいと思いますけれども、お読みいたします。悔しさを感じるとき、心の平安を求めたいとき、順調なとき、神が分からなくなったとき、満足できるとき、神に頼る必要がありますね。許してもらいたいとき、より良い生活を求めるとき、病気や苦しいとき、新しい仕事を始めるとき、あるいは仕事を失うとき、神に頼る必要があります。悪に出会ったと感じるとき、愛するものを失ったとき、結婚したとき、豊かな人間関係を求めるとき、神に頼る必要があります。我慢しなければならないとき、確信が欲しいとき、落ち込んだとき、危機に襲われたとき、やる気を失ったとき、例えば伝道意欲を失ったとき、あるいは選挙意欲を失ったとき、神に頼る必要があります。すべてがうまくいかないとき、悲しいとき、信仰が弱いのではないかと迷うとき、誘惑にあったとき、神に主に頼る必要があります。忙しすぎるとき、神が離れてしまったと感じるとき、暗い気持ちになるとき、出発のとき、無関心に陥るとき、眠れない夜に神に頼る必要があります。人と争ったとき、死の恐れに悩むとき、疲れたとき、罪を犯したとき、心配でたまらないとき、神に頼る必要があります。主を礼拝したいとき、そして最後に祈りたいとき、神に頼る必要があります。私が神に頼ったある体験を分かち合いたいと思いますけれども、去年の10月に、ハートフォード・コネチカットでフルマラソンに 42.195 キロのフルマラソンに出ましたけれども、ちょっと5ヶ月間全然走ってないから太ってしまいましたけれども、また来年、今年の10月にまた同じマラソンに出る予定ですけれども、体重を減らすことができるように祈ってください。お願いします。で、そのフルマラソンに出た理由は、クネチカトであるスペイン語ナズリン教会の募金のために、その建物の構造リフォームのためにお金がなくて、その私のところにそのリクエストが来て、ぜひサポートマラソンできるんでしょうか。あ、できます。で、そのフルマラソンに出たらね、前半は問題はなかったです。つまり前半と言いますと、最初の21キロは問題はなかったですね、うまくいきました。ところが21キロのところでもう膝が痛くなってきて、どうしようと思って、もうなんていうかな、もう田舎ですから、もう近くにも建物がなく、何もなく、タクシーもなくてどうしようと思って、主よ、力を与えください、お願いします。で、私の、まあ、ここにちっちゃいポケットがあったから、そこにMP3 プレイヤーも入ってたので、で、そのプレイヤーにプレイソングも入ったり、日本語も英語も全部入れて、それからなんていうかな、ロッキー4のサウンドトラックも入ってましたけれども、なんだっけ、もう、アイ・ザ・タイガーとか、それを聞きながら、もう元気が出ましたけれども、25キロのところでまた、膝が、もっと激しくも痛くなって、もうどうしよう、どうしようと思って、最後まで、行かないと、完走できないと、もう献金が入ってこないから、みんなもう結果をもう待ってるから、完走できないから、もう教会の建物レフォームもできないし、困ると思って、一緒に優秀に向かって、もう一生懸命乗りました、走りながら。とにかくもう元気が出ました、少し。結局要するに最後までも完走ができたんですね。本当に両手挙げてハレルヤ、皆さん完走ができました、感想ができました。拍手を持ってください。ありがとう。結局、その1万5千ドルも、1万5千ドル、ね、150万円ぐらいの金額も募って、教会に捧げました。神に頼りました。そのマラソンの特に、旧約聖書の中で、私たちの戦いを戦ってくださるのは、私たちではなく、人間でもなくて、神様ですね。それを覚えておいてください。私たちの戦いは、神様が戦ってくださいます。ですので、神様に頼る必要があります。1999年7月27日にあるデイリーブレッドのデボーションを分かち合いたいと思いますけれども、このデボーションを読んだら、あ、神に頼る意味が分かりました。聞いてください。このタイトルは手を離しなさいというテーマです。キャンパスライフという雑誌の記事で、スーザン・スマートは自分の3度目の、そしてこれが最後となっていたかもしれない、単独飛行について語っています。彼女が5000フィートの上空で練習をしていたとき、飛行機が制御不能になりました。そして乗っていたセスナ150は地面に向かって狂ったように霧もみ降下をし始めたのです。数秒間のパニックの後、彼女は教官の言葉を思い出しました。セスナ150が霧もみ降下をしたら、操縦桿から離しなさい。セスナは極力で飛べるように作られています。スーザンは自分に向かって数度離しなさいと叫びました。やっとの思いで、操縦桿から手を離し、その手で顔を覆いました。縦に横にしばらく乱暴に揺れた後、飛行機は水平に飛行し始めました。 半マイル以上も落下しましたが、数秒水平に失礼しました。半マイル以上も落下しましたが、手を離す信仰を持てたので、彼女は生き延びることができたのです。スーザンの経験は危機の時に神に頼るとはどういうことなのかということを鮮やかに物語っています。自分の人生のすべてが制御不能になり、狂ったように霧もみ効果しているように感じるとき、神に寄り切ることは容易ではありません。パニックになり、神の約束を疑い、神の教えを無視して、不従順に神なしで問題を解決しようとします。しかし、このような対処方法は無益です。詩篇31編でダビデは苦しみの時に主に叫びました。彼は唯一の望みは自分の状況を神の御手に委ね、神に頼ることだと知っていました。あなたの人生は霧もみ降下中ですか？もしそうなら、操縦桿から手を離しなさい。神なしで問題を解決しようとしたことありますか？繰り返します。これは重要な、極めて重要な質問です。聞いてください。神なしで問題を解決しようとしたことありますか？このような対処方法は無益です。繰り返します。このような対処方法は無益です。私が神に頼ったもう一つの経験を体験を分かち合いたいと思います。私は10年間、日本で10年間を過ごしましたけれども、日本の、進学校も出ましたけれども、2001年まで牧師、四国の高知で、高知ナズリン教会の牧師の経験もありましたけれども、アメリカに帰る前に、年会、大年会が、ナズリン教団の大年会がありましたけれども、東京の、目黒のところでもありましたけれども、で、その大年会が終わったら、荷物を持って、千葉県の印西市に帰ろうと思ったんですけれども、お金がなくて、アメリカに帰るお金がなくて、もう飛行機代とか交通費も全部もうものすごくかかるから、65万円もかかるから、その金額ばっかりも考えてました、私は頭の中で。その金額が浮かんでました、私の中で、頭の中で。で、私は教団の本部の、その建物に戻って、その教団理事長と、その教団の会計が残ってましたけれども、で、そのオフィスに入ったら理事長がいきなり私に聞きました。あ、木戸先生、アメリカに帰る準備はどうなるんです、どうなってるんですか。あ、もう問題なく順調、大丈夫です。飛行機代とか交通費は大丈夫ですか。なんとかなるから大丈夫、なんとかなります。全部でいくらかかるんですか。65万円です。飛行機代とか交通費全部入れて65万円もかかりますから。いくら足りないですか。65万円ですと。全額。で、その教団の理事長が教団の会計と相談したら、気にしないでください。教団がその全額を出すから。僕は、全額？半分じゃなくて、4分の1じゃなくて、全部を出すんですか？全部、その飛行機代とか飛行機全部出すね。そうです。振り返ってみると100万円をいたから言えばよかったなと思って失敗した。いやいや、そうじゃなくて、でも神様に頼りました。何度かなると思って、その10年間神様が守ってくださいましたし、伝道の種をまいたし、いつもも祝福されたので、私を見捨てることはありませんと 神様に信頼してますから。で、教団がもう助けてくれたんですね。本当にハレルヤ。両手を上げて、ハレルヤ。皆さん、あなたは計画、心配ごと、試練はありますか？計画、心配ごと、試練ありますか？いや、ないですと答える人がいましたら、礼拝が終わったら一緒に食事してあげるから、ごちそうしてあげるから、みんな計画あります。心配事もあります。試練、つらいこともあります。両方の質問にはいと答えるなら、聖霊の助けに頼りましょう。問題に対処する最善の方法は、それを神に手渡すことですから。委ねる。先ほど私たちが歌いましたその曲をの題名を忘れてしまいましたけれども、委ねるという単語も出ましたし、すべてという単語も出ました。偶然ですけれども、皆さん、神に頼る意味を理解できる第一のステップは、委ねるという動詞を理解、そういう委ねるという動詞の意味を理解する必要があるのではないかなと思います。委ねる、 entrust、 委ねる、委ねるという単語の定義を調べてきました。こういう定義が出ました。すべてを任せる、すべてを捧げる、一部分じゃなくて4分の1じゃなくてと書いてありませんでした。広辞苑の中で書いてないです。すべてを任せる、すべてを捧げる。で、私はじゃあすべてという単語の定義を調べたら、どういう定義が意味が出てくるんでしょうね。関心を持ってる。で、すべてという単語の意味を調べたら、こういう定義が出ました。すべて、全部、一切、みんな。だけど、すべてという単語はあちこちも出ました。すべてを任せる神様に、私たちの計画、私たちの心配事、私たちの試練、すべて、半分じゃない、すべてを神様に委ねる必要があります。それができれば祝福されますし、神に頼る意味がわかるんじゃないかなと思っております。希望がなくて心細いですか？心細いですか？箴言16章の3節を覚えておいてください。お読みいたします。箴言16章の3節お読みいたします。箴言16章の3節、あなたのしようとすることを主に委ねよう。そうすればあなたの計画は揺るがない。繰り返します。箴言16章の3節、私、司会役から読み出しますけれども、あなたのしようとすることを主に委ねよう。ほら、その委ねるという単語が出ましたね。そうすれば、つまり結果として、ね、これをすれば、結果として、あなたの計画は揺るがない。順調に。ある程度、ある意味では順調にいけます。神に頼る意味がわかります。イエス様と共に日々歩んでいけます。あなたのしようとすること、つまりすべてのこと、あなたのしようとすること、すべてのこと、つまり、主に委ねよう。そうすればあなたの計画は揺るがない。 別のことで言えば、私はこのものを持ってきました。このものは何ですか？はい、どなたでもいい。はい、答えてください。何ですか、これは。鉛筆です。そう、鉛筆ですね。これも持ってきました。これは何ですか？消しゴムです。ね、消しゴムです。私は変な牧師では言われません。これを見せる理由がちゃんとありますから。皆さんの計画、ご計画、心配事、つらいこと、試練、誘惑、すべてを紙で書きましょう。しかし、消しゴムは神様にお渡しましょう。ね、意味深いですね。よくわからない。もっと簡単に説明してください。じゃあもう一つの体験があります。ですか？時間は大丈夫ですか？はい。ああ、よかったよかった。ダメだと言ったら困るね。私は1年間、留学生として1年間を過ごしましたけれども、留学生の間に、もう日本語が大好きで、いつももう広辞苑、口語辞典、漢和辞典、もう全部持って、もう飲み込んで、毎日。もう日本人になりたくて。ああ、もう本当にフラストレーションもあってですね。で、ある時にね、私の10年間のスケジュールを紙に書いて、もう次の日から朝6時に起きる。6時半にシャワーに、お風呂を浴びる。お風呂に入る。それから全部毎日。この日にちゃんと大学に入ります。この全部紙に書いて。ね。全部その10年間のスケジュールを紙に書いておきましたけれども、次の日に起きたらね、スケジュールに変更がありました。じゃあ、消しゴムあるから大丈夫、大丈夫。消して。あ、じゃあ、大丈夫。ね、変更一つだけだったから問題はないです。次の日、また変更があって。ね、もう一週間の中でね、もう30回も消して、ね、もうくたぶれた、本当に。大変でした。すべてですね、もうスケジュール20、10年間のスケジュールをもうあちこち消したり消しゴムで、もう嫌になっちゃう。嫌だ。もう神様も疲れた。くたぶれた。力は太鼓でさえお願いします。このスケジュールをもうゴミ箱にしてる。いい。あなたに信頼します。あなたの力に頼ります。導いてください。お願いします。鉛筆で書くのは簡単ですけれども、消しゴムで消すのは大変。大変。何言いたいかというと、皆さん。皆さんの計画、神に頼る意味を分かるためにですね、皆さんの計画、心配事、誘惑、試練、つらいこと、罪も含めて、鉛筆で書きましょう。しかしその消しゴムは、神様にお渡しましょう。つまり、神様に信頼しましょう。トラスト、信頼。していきましょう。信頼しなければ、心細くなります。心配します。私はストックマーケットに信頼してません。私の口座にある、残高、あまりないですけれども、信頼してません。神様に信頼してます。聖書に書いてあるように、ほら、イエス様がペトロに向かって、私はこの岩の上に私の教会を建てます。シティバンクの上に私の教会を建てますと書いてないですね。あなたのこの岩の上に、つまり、私に頼る意味がわかる方々の上に私の教会を建てます。皆さん、この意味が分からなければ、教会を建てることができません。 種をまくことができません。どんなにまいても心配、心細い、どうしよう、明日のことを心配してどうしよう、どうしよう、どうしよう、あるいはしょうがないという言い方がもう嫌い。しょうがないね、しょうがないね。日本では高校生の時にもうみんなしょうがない、しょうがない、しょうがないばっかり。しょうがないクリスチャンにならないように気をつけましょう。私の説教の内容を、その統計を見ると、統計によると、3週間くらい経ったら、私の説教の内容を忘れてしまう可能性が非常に高いですね。非常に高い。ですから、詩編31編をよく覚えておいてください。1節と9節。一緒にすると、こういうことが出ますね。主よ、私はあなたに身を避けています。私を憐れんでください。主よ、私には苦しみがあるのです。繰り返します。箴言の31編の1節の最初のところと、9節の最初のところですね。私は主よ、私はあなたに身を避けています。つまり、主よ、私はあなたに信頼しています。あなたに頼ります。私はあなたに身を避けています。私を憐れんでください。神様は私たちの、事情をよくご存知です。私には苦しみがあるのです。皆さん、本当に、私は難しい説教はできないですね。申し訳ありません。私のその頭がもう良くないので。だけど、神に頼る意味が分かれば、ね、分かれば、この意味を持って帰ってくれたら私は嬉しいですね。本当に。絶対これを忘れないように、しょうがないクリスチャンにならないように、神に頼る必要があります。この意味を、このメッセージをここの中に留めていただきたいと思います。で、覚えてもらいたい。もう一つのことは、神なしで問題を解決することはできません。神なしで問題を解決することはできません。神様と共に、つまり神様を信じる、神に頼る信仰を持って、問題を解決ができます。このメッセージをここだけに留めていただきたいと思います。一言お願いいたします。恵み深い父なる神様、あなたを愛します。あなたに祈ります。本当に本日の礼拝を私たちに備えてくださったことを本当に心より感謝します。主よ、私たちはこれからも私たちの計画、誘惑、試練、苦しみ、心配事をすべてをあなたに委ねることができるように導いてください。お願いします。一部分ではなく、四分の一ではなく、三分の一ではなく、半分ではなく、すべてをあなたに委ねることができるように、どうか私たちの力、信仰を強くしてください。お願いします。主よ、私たちはこれからも両手を挙げて、主の皆を賛美することができるように、どうかお助けください。お願いします。主よ、私たちはもっとあなたに頼りたいのです。しかし頼る力が必要あります。どうか私たちにあなたに頼る力をお与えください。あなたに頼る勇気もお与えください。お願いします。主よ、本当にこの礼拝を、この瞬間をあなたが私たちに与えてくださったことを本当に心より感謝いたします。今日のメッセージを絶対忘れないように、どうかお助けください。お願いします。
主よ、この礼拝の中心は私ではありません。教会の兄弟姉妹ではありません。この礼拝の中心はあなたです。主イエス様です。本当にハレルヤ。主イエス様、あなたを愛します。あなたに祈ります。本当にあなたはいつも私たちを祝福してくださることを本当に心より感謝いたします。私たちはこれからもこの新しい信仰、本当に素晴らしい信仰、熱い信仰を持ってイエス様と共に歩んでいけるように導いてください。主よ、本当にあなたを愛します。主イエスキリストのお名前によって心よりお祈り申し上げます。アーメン。